それでは本題に戻りますが、今日お越しいただいた、ゲストの方たち、グループ名というか団体名を見習い菓子という、名前なんですが、それぞれの、メンバー紹介は後ほどしていただくということで、はい、まずはこの見習い菓子何なん、どうやってこんな風になってるのというところをですね、まあ、一番の適任者かなということで、山内、和田さん、それがお願いしていいですか。トイさんがやるんやった。
はい、です、いいです。
どっち、どっち、どっち、
こちらにも。
どっち行く？
メンバー紹介の方がいいかもしれないですね。
メンバー紹介
先
行く？
はい、はい。
あ、そしたら、メンバー紹介、じゃあ先に。それ、トヨさん。それもカズメさん、
はい、
全部振ってるやん。
見ないかしら何なのかって
。あ、いや、はい、あ、わかりました。じゃあ、まずはメンバー紹介を、カズメさんお願いします。
はい。改めまして、メンバーの一人の、山内和成、ラジオネーム山内和成です。よろしくお願いします。今はですね、みんなの農業素人で、矢蓋さんにいろいろ教えていただきながら、自然の方をやってるんですけど、メンバー、私と、山内さゆりという山内美彦さんと、あと、堀田さんと野々村さんが、NPO 法人のスマイルリングという、団体をされている方々、そして、山田さんという、トカチフレンドシップという団体をされている方々、が、5人協力して、行っています。そして、幕府町の石川さんという方に、畑を貸していただいて、活動を行っています。はい、そんなメンバーで行っています。
はい、ありがとうございます。まあ、メンバーは分かったんですけど、なんかすごいお利口さんにメンバーしてたんだなぁ。そんな人だった。
あれ？どこから行きますか？堀田
さん。いや、
まさにいらっしゃ
った。いいですけどね、なんかこう、ラジオ聞いてる人誤解するかなぁ。ちょっとなんかちゃうよね。そしたら、メンバーはね、今、そういうメンバーで構成されてますということですけど、なぜこんな風に集まったかっていう、ね、未来化しが発生した経緯、
はい、
なんでこんなになったんって。
元々僕の団体、スマイルリングっていうんですけど、
はい、
スマイルリングは児童養護施設と、
はい、
少年院、赤の若者たちのサポート団体なんですけど、
はい、
やっぱりこういう社会貢献活動の中で、うん、一番ちょっとも、活動費が、どうにしたらいいのかなっていうのをこう悩んでたりだとか、
ね、
そういうのしてたんですよね。
はいはい、
で、その中で去年、山内さんのその団体がやってるネイチャーラインっていうプログラムを、気長く行った時に、農業とね、こういう関わってたの少年院を出た後の少年たちだとか、児童養護施設を出た後の少年たちだとか、
はい、
をこうなんか、一緒にこうね、織り交ぜてこう何か活動できないかなっていうのを、こうずっとこう考えてたんですよね。
ずっと考え
てたんですよね。
はい。
で、その中で、今年の5月かな、5月に、石川さん、副部長の石川さんから連絡があったんですね。
はい。
で、
ここにおられます。
はい。石川さん、もともと僕の団体のメイド理事の大島圭介さんって、居酒屋てっぺんっていうところの会社をやっている大島圭介さんの講演会を僕主催してたんですけど、コロナでね、
はい、
中止になっちゃったんですけど、その講演会にもともと石川さんが来る予定だったらしくて、
はい、
で、僕のところに連絡が来て、で、ちょっと会って話をしないかみたいな感じだったんですけどね。で、話してる中で、実はね、畑を持ってるんだけど、そういう若者たちに使えないかって言うわけですよ。
使えるよ。
はい。去年からずらっとそういうと思ってたんで、
はい、
俺はちょっと山内さんにちょっと相談しようと思って、
あ、そっち行った。
それで山内さんにすぐ話を持って行って、
はいね。
その時話もらった、その少し前、1ヶ月ぐらい前のタイミングで、
はい、
僕と山内清美が、矢部田さんのところにお伺いして、
う
ん、
はい。
はい。
はい、
そこで矢部田さんがどんな農業をされてるかっていうのを伺って、
はい、
あ、これ、もしかしたらここでもできるんじゃないか。
できるできる。
っていうふうにこう感じて、
はい、
堀田さんから話もらったときに、あ、これにつながるって思って、
うん、
はい。で、あ、そんな土地が、使わせていただけるんだったら、矢部田さんの農法で、みたいな話で、なんか、こう見えてきたみたいな。
ああ、それで堀田さんと、ジャイさん、うち来たんですね。
そうですね、はい。
来たとき、え、何やろなぁ、と思って。この人が何やろなぁ。なんか、来たら同じ人が。他に見たもんね。あの時ね、来た時。
そう
で
したっけ。
堀田さん来た時に他のグループに
会いましたね。ああ、そうでしたね。はい。
そんな感じでね。なるほど。そういうことですか。ちょっとここで一曲おかけしてもいいですか。
はい。
じゃあ、お願いします。はい。一曲ね、ビートルズ聴いていただきました。まあ、うちにね、来られたことがきっかけで、なんかやろうかということになったのと、石川さんが畑持ってるから、なんか使えないかっていうことで、だんだんこう話が煮詰まってきて、私オファーもらったのは、場所見に来てって言われたんですよね。
ああ、そんなことありますよね。そうだ。
それ呼ばれていいっ
すよね。はい。すいません。
で、ここ見てとかって言われて、で、見せてもらって、
はい、
だいたいいい加減から、
はい、
いや、いい加減
やったんですかね。いい加減やったんですかね。
真剣に、そんな物事をやったかもって。いや、ええんちゃうもんって、あ、すごいいいわって、いけるゲームって。
そうですね、はい。
うん。だってそれ、もし、あそこで、いや、これは、こうだからこうやとか、ちょっとここが、問題やとかね。この部分がちょっとね、とか、そんな話して、みんなどう思う？聞くやん。
そしたら、ちょっと難しいのかな、とか思ってたよね。
はい、
そんなん言って、いいこと何にもない
やん。一番ね、雑草の木が生えてるね。雑草地が本当に畑になるのかな。
そんなん疑ったわね。あ、ええやん、いけるって。
だから、あれですね、矢部さんの縁ちゃう、縁ちゃうの積み重ね方みたいなのを。
あ、多分、付き合いまだ浅いけど、いや、それあかんかって俺言ったことある？
ないです
。聞こえてないですね。
絶対言えへんもん。なんとかなるって。ということで、本当に木の生えて、笹もあって、ちょっと手ごわい。普通の人も嫌がって手の繊維のとこやけど、
はい、
で、エンチャーの方でいけるいけるって。で、石川さんの、ね、コネクションで、それを畑に変えてくれるオペレーターさんちゃんと、ね、やって、
はい、
木も切って、根っこもバッコンで抜いて整地してって、畑にちゃんとなったでしょ。
ありましたね。
なったでしょ。結果オーライやって。全然問題ないと思います。で、畑にするまで、多分ね、ラジオ聞かれてる方、どんなことになったんって言うけど、みんな経験ゼロでしょ。
そうですね。
そうですね。
で、この、乗ったらみたいなとこね、どうしたらいいのってわからんかったでしょ。ラジオ聞いてる人に伝えたいのは、何も分からへんけど、とりあえずやるかって。で、ね、ああしてこうしてっていう、多分、ね、手順書いたと思うんだけど、ちょっとできたでしょ。
できましたね。
できましたね。で、立派な畑になったでしょ。
なりましたね。
誰が見てもあれ絶対畑やから。
そうですね。
で、ニンニク植えて、で、そのニンニクを植 くれるときに、いやこれイベントにしてしまおうかっていうことでやられて、で昼のランチとか、まあ、来たメンバーもねすごかったけど、その辺の情景ちょっとこう今控えにおられるお二人にちょっとどんなことやったんですか、石垣さん。
はい、
石川さんもちょっとあの時どうやったかっていうの、
どうやったか、バーベキューの様子を話したいんですか。
この種まこかっていうのを、ね、はい、イベントにしてしまって、はい、すごいたくさんの人が集まった。
はい、もうベトナム人の青年たちから、
はい、
私たち NPO マジンスマイルリングの児童養護施設出身の青年たちとか、それで40名以上だったと思うんですけど、みんなが手伝いに来てくれて、
3万6000個
の種を植えたんです。
どうやって植えんねんみたいな感じだったでしょ。
いやもう全部それも矢田師匠の
言
っ
ただけやけど、
あ植えれるのかなって私は思ってたんですけど、
農業経験全部ないでしょ。
いやもうゼロだし、私たちもいろいろ集まって打ち合わせしてたんですけど、はい、不思議な仲間たちでずっと足踏み状態だったのが矢田師匠の教えで一気に進んだっていう感じですよね。
まあ、みんなやる気やったから、
はい、
ちょっとこうそしたらこいつらやるやろなみたいな。
いやもう本当に早いですよね、みんな。
よかった、面白かったね。
はい。
で、千秋さんが原野に取り込んで、なんか車の中どんどん入ってって、私ここがいいって。
そうですね。なんかそれでずっと俺の方から出ていって。
はい。
とか、いなくなるかな。
いやでもなんかね、私あそこだなと思って言ったら、うん、なんかカズナリさんがちょっと頭抱えたんですよね。
あれってここにいるのみたいな。
でもね、でもやっぱりできるよって言われたんで、魔法の言葉で、あ、できるんだって、ね、そんな感じでした。
ね、で、石川さんのお宅のね、芝生の綺麗なとこで、バーベキューさせてもらって、
はい。め
ちゃくちゃ盛り上がってましたね。
そうですね。あんなに集まったら私も、正直思っていませんけれども。
で、なんか石川さんの車潰れるんちゃうかぐらい、もう落ち込んで。何だったんやろ、あれ。
はい、見せたいですよね、みんなにね。
いやー、まあね、畑の中やったらいいけどね、冒頭であんな人はダメです。
ダメ
です。ちょっとここで、はい、あなたに聞いていただきました。これ山内さんのお産持ってきたやつね。
はい。
はい、ありがとうございます。遅れてメンバーの一人が到着しました。山田大輔さんです。
はい、こんばんは。よろしくお願いします。
ちょっと自己紹介とかしてみる？
自己紹介。
はい。
山田と申します。南下市に参加させていただいております。帯広歴4年目ぐらいになります。
なるほど。
こんなもんです。
知らんかった。
なかなかね、帯広すごく、全国いろんなところに住まわせていただく機会あったんですけれども、帯広ってすごくいいなと思ってて、特に今回ね、コロナの影響で、はい、みんな自粛で家にいましょうってなったじゃないですか。うん、その時に、うち、十勝川まで、さっと歩いて行ける距離にあるんですけど、
そんな近い。
もう、3密も何も、人に全く会わないみたいな。
いいですね。
これ、子育て環境として、これほど贅沢なことはないよなって、その時思ったりして。
ああ、なるほど。
帯広いいなって思った次第でした。
はい、はい、ありがとうございます。未来価値の話に戻りますけど、まあ、細かい話ですけどね、畑は、そうやってちゃんと作ってくれる人に作ってもらいました。で、ニンニクをまこかってみんな集めて40人ぐらいになったでしょ。
そうですね。
で、来てもらって朝から、のりともあげたし私ね、あれ一番やりたかった自分の趣味だ。のりとあげようと思って、で塩とお酒とお米ね巻いてもらって、で作業に入ってですけど、自然栽培でって言っても多分詳しいね、その仕組みとかあんまりこう分からないでしょ。
はい、
まあ、 営業されたと思うんですけど、で、ああしましょう、こうしましょうって、私いろんなこといっぱい言ってやってもらったじゃないですか。全然こう、不思議に思わなかったですか？俺ら騙されてるんちゃうかこいつなんか怪しいな、おかしいなとか。
いやー、
思わなかったな、
たく。
疑えへんの？
はい。
すごいね。
まあ、とりあえず、イメージでは、
はい、
の少年院出た子、
はい、
土曜を知ってた子、
はい、
子供とか、もう大人とか、まあ、障害持ってるとか、まあ、関係なしに、こう、みんながこう、太陽の光浴びて、土をいじって、こう、元気になってね、こう、安心していられる居場所を、こう、イメージしてたんで、
あ
もう、私をね、こう、なんか貸してくれるって言った瞬間も、そのイメージをこうずっと追いかけながら、言われる通り、やっていたらもう、本当に早かったですよね。健康切開で。5月から始まって、
ね。そうですね。私は、貸すというよりも、
はい、
私今ここで年長なんですけども、68歳ですから、あれなんですけども、まあ、皆さんがね、若い人たちが、本当にどこまで、まあ、やってくれるのかなっていうふうに、実はこう見てたんですよね。
はい、
私もまだお付き合い浅いもんですから、まだ本当に信頼関係が、できてるわけではない中で始まっているので、本当に、若い人たちが、どこまで、どういう時結構大変じゃないですか。そういうイメージがあるので。
まあ、イメージはね。
そういうイメージはね。
はい、
ただ、ヨットさんが来てるので、多分、ヨットさんには、まあ、以前からも私も面識はあったので、
はい、
それで、まあ、信頼はしてましたけども。
信頼
いや、
これ、絶対怪しいなと思
って。私はもう、結構勘で、
勘
に入るんで、会った時に、
ま
あ、
間違って
こういう人大丈夫だなっていうふうに、私は思ったんで、全然、
まあ、
それはもう信頼はあったんですけど、若い人たちがね、どこまで本当に取り組んで、はい、働くとね、向き合えるのかどうかっていうふうにこう、まあ、まだ今も見ている段階なんですけども、本当に最初から本当にね、今もお話ししてましたけども、はい、疑う余地もなく、本当に、多分皆さん、純粋だから、
本当に言われる通り、全部やりましたもんね。
だから、素直にこう、真剣に取り組んでいけるのかなって思っているんですね。はい。
この間なんか、ねじねじですよ。
ねじねじ、ねじりましたね。
なんなんそれって思われるのよく分かってないですけど。稲穂右や左やねじって、すすぎに絡まして、なんか十字架みたいなの作って、でそれ穴また十字にこう、振り埋めて、盛り上げて、私地べたに座ってこうやって終わりましたけど、
そこはちょっと、SNS にはちょっとありませんでした。
あ、そうあの時ね、なんだっけ、農業新聞さん、
記者さん、
はいはい、来られてて、あ、記者さんに言われたんですかって、ここまともな人おれへんよね、とか本当に、どうしたの、記者さん。
どうしてこんなに。
不思議な人ばっかり
言われて、私
だけが自分だけなんかあったもんけどそう、新聞記者さんが変な人ばっかりやなって言います。
まあね、
そうな、ちょっとなんか恥ずかしい嬉しい感じですけどね。
でも新聞記者さんがそうやってね、取材に来た人に変って言ってる人も変だなっていうのが、
それでは、いや、あの人も絶対変だよね。呼び寄せてる感じはします。吸い寄せられてるよね。さっきね、石川さんが、この人たちはすごいこう純粋でね、こう、すごいやる気があってって、それは私も感じましたよ。もう最初畑見せてもらいに行った時に、あ、こいつらやるやろなっていうのは、もうすぐなんかこう感じるものがあって、で、まあね、変な話いっぱいこう、ああやったらいいよ、こうやったらいいよとか、そのまんまもうどんどんやっていって、あっという間に、もう今やニンニクが3万6000個ぐらいあって、で、葉っぱが4枚ぐらい出て、ね、もうこれで越冬してっていうね。で、あともう一つ、マカオやろうって。ね、
私もいいですね。
で、それ話出た時に、おー、ええよねって、嫌がるみたいな感じで、で、場所作って、すぐやってってね。本当面白いなと思うんですけど、 取らなあかんとまた集まって僕らとやったりとか、でそれもなんかこう楽しくみんなでやってたら青大将の5分出てきてずっとこう見てたりとかね、なんか楽しい、何やっても楽しいね、すごい楽しい。
それが一番雨予報ね、当日言われてたのに全然雨降らなかったりとか、うん、なんか続くんですよね、うん、なんか一個だと
それなのか、雨降らなかったら石川さんにしてるからさ、
そういう話もないないだけど、やっぱり
ね。お天気男なんですね。ね、いや本当にね、毎回こう楽しいんですけど、そうですね。将来的にね、
はい、
これからどういう風に、まあそうだ、まあまず第一回目で。ニンニクがなんかできちゃったみたいになった後、
はい、
どういう風にしていきたいかっていうのをこの間ちょっと話されたでしょ。
そうですね、
その辺ちょっと聞いていい、
まあ、あそこだけではちょっと畑足りないなと思っていて、
はい、
手汗がどんどんどんどんこう増やしていきたいなって思ってるんですけど、でその理由はまあ、さっき言った通りこう生きづらさ抱えてる子供に限らず大人も、
はい、
いろんな人たちがいると思うんですけど、そういう人たちにこう畑をねこう持たせてあげたいなって、そういう人たちにも
オーナーになる、
はい、
みんな食べたら児童養護施設とかね、
少年
とか、はい、
なんでもいいんですけど、
はい、そういうする、
そうですね、そういうグループに畑をこう持たせてあげて、
はい、
それは例えば僕のこうイメージですけど、はい、例えばその、まあ、売り上げ、うん、お金は、とりあえず、ある程度は、まあ、生活費に回して、まあ、あとは、その売り上げの一部は、はい、グループが、いいと思った、社会にとっていいと思ったことに、還元してくださいっていうルールをつけたならば、例えばその畑が増えるごとに、
はい、
うん、自然農法でできた、健康的な、野菜を作る畑が増えるっていうのはまず一つ。あとはその、世の中にとって、いいことをする反対が増えるっていう、
はい、
またその、ね、社会貢献活動するのにちょっと若い子たちは特にねこう生活にこうゆとりがなければちょっとなかなかできないのかな、
うん、みんなゆとりないですよね、
ですよね、
うん、
ちょっとそういう畑もちょっとでね、例えば野菜をこう売って、まあ、生活を安心してもらって、
うん、
ゆとりを持ってもらってで社会にとっていいことを、
はい、
やってほしい、やってくれたんで増えればいいなって思うんですかね、
はい、じゃあここで曲を1曲おかけしたいと思います。
はい、
青空聴いていただきました。ゲスターさんからメールをいただきました、ありがとうございます。
こんにちは、
先ほどインフォメーションされていた明日の夜の花屋さんのお話会、クリスタルも楽しみに伺いますね。リスナーさんのアンリさんとミスター哲男さんも参加されるようで、おすごいですね、オールキャスト皆さんで昔話を楽しみたいと思います。クリスタル、ありがとうございます。
ありがとうございます。
出てきた、
出てきた、クリスタルさん、ありがとうございます。
ありがとうございます。
お待ちしております。
はい、はい、まあ、それではですね、ちょっとこう話を変えてですけど、実作業の話でサレさんこう結構やるなというふうに見たんですけど、
はい、
農業経験ありですか。
実は、あと農業高校なんですよ。
黙ってた。
いやでも、いや、練習にしたかったんですよ、ね。いや、チームも何十年も前なんで、そのことは。
何十年も前、
はい、もう高校生ですよ、私。もう40なんでね。そんな忘れてるんでね。
12年前。だってね、農業の勉強された方が、
はい、
自然栽培は違和感なかったですか。
違和感は、まあ、あり
あり
だけど、けど理屈が分かれば面白くなっていくのかな。
ある程度こう仕組みとか、
はい、
なんとなくこう分かった感じ。
なんとなしに実学でやっていけば分かるものかなと。農業自体が実学と私は思っているので、
はい。なるほどね。
はい。あと、生き物だったりとか、人間以外のものから力を借りるっていうのは、はい、植物自体がそういうものですし、それには。あ、
なんかすごい話や。
え、なんでですか？そう、それから言いました。
はい、すごいですね。多分今回あの畑でやったことが、はい、まあ、うまくいくと信じてますけど、
はい、
うまくいったら、さっき、堀田さん言われたみたいに、
はい、
世の中がどんどんどんどん伝播していくというか、
はい、
そういうことは多分起きるやろうなっていうのを私は思ってるんですけど、
はい、
まあ、みんなも同じことを思ってると思うんですよね、
はい、
でまあこれは何が何でもこうね、成功というか、うまくこう、次につながるようにできて、
はい、
こう、ね、世の中にみんなこう知ってもらいたいなという気持ちはすごいありますけどね。まあみんな多分同じでしょうけど、
はい、
で石川さんは石川さんで、あそこ、南西におられて、
南西ではね、ボイなんです。
ボイなのか。
それはちょっと南西にですね、ちょっとあの、遊休地があったもんですから、遊休地って言ったらね、あの、昔、牧草地に使ったんですけども、
はい、
それからもう10年くらい使ってなかったんですよね。
今回の場所
で、そうです。で、まさに私は白鳥のところをずっと畑を持ってるんですけども、
はい、
そこが今、あの、近所にお貸ししてるので、
はい、
あの、記憶が使えないじゃないですか。その時に。
じゃ
あ
貸して。
で、あとはそこに畑があったのを、あの、気がついてですね、
はい、
音がすぐ変えるということで、あの、それで、まあ、あの、
すごいいい場所でしたもんね、周りから見えんし、あの、すごい、なんせ、もそうでしょうけど、社会現象として、限界集落近づいてるじゃないですか。
そうですね。はい。
で、これからやる人いなくって、どんどん辞めていって、今までだったら、その畑、うちがじゃあやるわとかって言ったのもだんだんなくなってきて、で、そういうところに、今回彼らがやろうとしてることが、どんどんどんどんこう入っていけば、例えばね、一軒の大農家が使う面積で、彼らがやろうとしている農業だったら、10倍ぐらいは、あの、件数入りますよね。
そうですね。
あそこなんか面白いことになるかなと思って、ちょっと考えたんですけど。
私もともとですね、
はい、
あの、2006年頃ですか。
2006年。
はい、あの、演出家の、あの、田本壮さん。
超有名な、
ね、
トップクラスじゃない。
彼がですね、
彼
あの、
友達
みたいなんですね。頭の中では。なので、
はい、
あの、ゴルフ場の跡地をですね、
はい、
あの、利用してですね、そこに植林をしているのが、あの、テレビに出たんですね。で、人は、やはりそのね、あの、都会で働いてて、月に一度にからそこに来て、自然に触れ合ってですね、
はい、
癒されて、そして、また帰っていって、普段通り生活をするという、そういう、いいよねっていう話が、あの、テレビで紹介されたんですね。
でも、普通に考えて出たらいいじゃないですか。
で、その頃からですね、私は、あの、いや、そうだよなって、で、自分は畑を持っていたので、
どうし
ても
、農
業高校を出てるんですよ。
じゃあ、もう、
黙ってられたことがない。たことがないという、実は、結構、怠け者なんですよね。
実は、だって、でも、ご実家の手伝いとか、
まあ、そんなにしなかったですね。あの、しょうがなかったんで、結構甘やかされて、あの、育ったので、そんなに、あの、働き仕事もしなかったんですね。
普通、長男さんやったら、もう、後継ぎっていうことで、いろいろこう、
親父が逃げられるので、あまり期待をさせなかったんです
ね。
それがすごく嫌で、あの、一応こう出てしまって、あの、で一回もしなかったんですけども、ただその親から譲らせていただいた形をね、
はい、
ただ人に貸して、私の人生を終わるのは、ちょっと申し訳ないなと。
で、 結構若いからまだまだこれから
です。今68歳ですから。でたまたまですね、うちの子供はちょっと障害を持ってですね、
はい、
いるんですが、で今精神障害者のですね、
はい、
家族会の今代表してるんですけども、
あ、すごいじゃ
ないですか。でその中で家族が皆さん言ってるのは、
はい、
彼の居場所がやっぱりない。
同じことを言ってるじゃない
ですか。そこで結構加藤さんとも結構話がこう通ずる部分があって、で私もそういう場所を作りたい、ね、
はい、
で彼は彼でね、そういう汚しが出てる人たちを支援したいっていうね、
はい、
そういう思いもあって、じゃ あ一緒にやろうっていう話にこうなったんですよね。
なるほど、これはもうね、ベストマッチですね。
で今の畑がうまくいって、
はい、
私もちょっと経験を積んでね、
はい、
で次に行く段階の時にまた、はい、そのお話をして、はい、今ある残りの8丁の畑をなんとかいい方向に展開していって、
やりましょう、
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 やりましょう。でそういう仲間実はちょっと探してたんですよね。
すごい出会いじゃないですか。
で、さっき言って出た大島圭介の話を YouTube でずっと私に見て励まされてて、ずっと局中に彼が来るって、3月の、
はい、
今年の3月の21日で、
はい、
忘れもしませんけども、その時に彼が来られて来なくなって、それで悔しくて、そこに書いてあった電話番号に電話したら、はい、どうやって出たということなんですね。
あ
で、二人であんまり熱く語り合ったと。
熱く語り合った。また二度じゃ頭でとか。そうですか、ありがとうございます。
そういう流れがあったんですね。
はい。4月の風聞いていただきました。これは千秋さんのチョイスですね。
はい。
ありがとうございます。
はい。
またメンバーが入れ替わりまして、上手から千秋さん、堀田さん、山田さんになっておりますね。
はい。
ちょっと、これからとか、まあ何でもいいんですけど、自分のこう、思い、ラジオ聞いてる方に、こんな風になっちゃったら、こんな風にしてみたいとか、そういうところをちょっと聞かせてもらったら。
はい。
はい。
私からでいいですか。
はい。じゃあ、上手の千秋さんからお願いします。
は
い。
私は、初めは、ちょっと反対っていうか、反対したんですよね。
で、
もうなんか、堀ちゃんに引っ張られていって、変わるって感じ。もう何回も言うんですよね。もう、自分の方がいいって、もうね、絶対いいんだって言って、それで、まあ、関係やぶたしろに出会って、お話をね、聞いてる時の堀ちゃんの顔がもう本当にうっとりしてるのが、あ、もうこれは、もうこれはやるぞと思って、私ももう、引っ張られるようにして畑に行ったんですけど、やっぱ実際に畑に行くと、去年3月、釧路の、学園から来た若い少年とかがね、結構こう、塞ぎがちだった子が、毎回畑には喜んでくるんですよね。なんかやっぱり、みんなと一緒に土の上に立つと、本当にもう立場も肩持ちも何も関係なく、本当にこう、気持ちがいいということに私自身も気づいてしまって、気づいたんですよね。絶対反対だったのに。だけど、また増やすということなので、
そうですね。
ちょっと。
まあちょっと踏ん張りどころで大変かもしれないですけど。
でもまあなんか、
やりがい、
あります。
ああ
いやなんか、師匠ができるよっていつも言うんで、できるんだなぁ。
それ以外、言うことないでしょ。
いやいや、私、反対にふんわり、いつも、あんなパンティーな人いないよって、いつも思っちゃって食べてるんですよね。
そう
ね、
今も不遇
だから。いや、だから本当にありがたいです。
まあ、まあ、とりあえずよかったということ
で。はい、ありがとうございます。ありがとうございます。
ちゃんと今、まとめない。じゃあ、上手2番目の、これかな。
はい。さっき、ね、結構話
したんですけど、まあ今暑いもんね。
そうですね。
ニンニクだけの時に機械のオペレーター、
うん、
最初から終わりまでずっとやるわけじゃないですか。
すごい楽しそうな。
絶対やらせへん。
絶対やらせ
へん。今、今テレビからすげえしんどくて。まあちょっとね、
楽しいですか。
楽しいですよ、本当。
うん、
それはもう何よりですね。ね、で来てくれた子供らもすっごい楽しそうやもんね。
そうなんですよね。
白い子いつでも、なんかね、もう、大人に傷つけられて、
打ち上げられて、うん、来た子供たちが多い中でね、うん、まあちょっとこういうことやりてんだって、手伝ってくんねえかって言ってるけどね、
うん、
ほんとすんなりね、みんな、アイスイングって協力
すんなり言ったのがね、
驚き
な
感じなんです
よ。焼肉で
半分ぐらいつくんだ。そこは正直言っちゃって
。うん、でもいい顔してたね、もうね。
そう、みんな笑顔ですね、最初から終わりまで。嫌な顔した人いなかったもんね。相変わらずだもんね。ベタ目のね、方もね、本当に中に出てくれてね。
いやすごい感動しました。
まあね、楽しかった。もう始終楽しかった。笑顔が絶えない、笑い声が絶えないっていうね、そういうので、もう本当に面白かったな。で、山田さんは、ベトナムから来た方たちをたくさんアテンドしてもらって、
ね、お友達に来てもらいました。
彼らもめっちゃ楽しんでたもんね。
いや、ほ
ん
とそうですね。だから、果たしやし。いや、あの時すごく思ったのが、今、すごくこう、マイノリティの人たちの立場がないっていうのが世界的な課題になると思うんですけど、改めて思ったのは、畑って人を差別しないんですよね。
しないね。
全部受け入れるんですよ。
はい。
だから、やっぱり、その日のうちに、
言わせてもらえたみたいな。
もう一個うまいこと言っていいのは、未来化しのこのサイクル、自然農法にのっとって、教材を育てて、みんなの居場所を使って、みんなの生かしていこうっていうのは、この取り組み自体を種と捉えて、ここからさらにもっとたくさんの花を咲かせていく
一つは満足や。
そうそうそう。ここを目指していきたいです。
おお、いいね。すごい。メンバーでこんなすごい人いたん
や。すごくいいことなんですよね。
ね、あ、すごいですね。
いや、もうそれもね、ノリトがないと始まらない。
ノリトあげたけど、え、何が言われてるんだよ、みたいな感じでね。ボカーンとかしてるけど、面白かったですよね。そうですか。
はい。
ね、これから、まあ、多分いい風に向いていってくれるだろうし、みんなの思いがやっぱりすごいな、みんな熱いしね、
はい、
楽しいし、はい、悪いことってあんまりないんだよ、なんか悪いことありました、
何
もないやっぱ言っといて
何にもないし、
え、なんかしんどかったとか言うんです
か、いやいや、もう体は疲れるんですよ、確かに寒いのね、
あ、もう例えるんだけ
ど、もう何にも体が動かなくなるほどなんですけど、帰り道も爽快さと言ったらないっていう、ね、もうすごい景色な景色を見ながら、
化粧を知るとか、
もう全部落ちて、いや、私生まれて初めて軍手焼けしたんですよ、もうがっかりしちゃってるね、だけどこれは変えられないなと思って、
ああ、いい経験というか、
うん、
まあ、まだほんの入り口ですけどね、
いやだけど、
これからが面白いです、
そう、山田さんが未来化し、が初めて集まった時に、
はい、
これからどうするっていう話をした時に、トカチのダイバーシティを作るんだって言ったんですよ。
おー、なんか、
それ、
言ってましたね。
それに私はものすごい感動したし、本当師匠にも感動してるんです
ね。私的に言っただけ
なんか、クリちゃんがいつかね、矢豚さんみたいにね、なりたいんだって言って。
やめた方がいいと思う。やめた方がいい。
じゃあ、まず関西弁か。
あ、じゃあ、関西弁。あ、また、それ悪い違うと思うんです。あれ、なんで未来化っていう名前になったかって
言
う
んですか？それは、矢豚師匠が初め悪いんです。
なんか俺のせいされてる。
なんか今、公共の電波で流していいのかどうか
言
う
んですけど。
言
ってください。
いや、
代表が堀ちゃん、堀ちゃんは昔相当やんちゃをしたので、
はい、
彼のイメージは何だろうって言った時に、宮豚師匠が皆殺しって言っちゃった。
今日最大の暴走族ね、極悪人の集まり。
そうです。
皆殺し。皆殺しにしようかって言った
んだ。言ったんです。一応入ったんです。覚えてない
けど。
皆殺しの人がいない。
あ、冗談でね。皆殺しの逆で皆生かしっていう冗談だったんだけど、どんどん聞いてるうちね。
そう、山田さんがまた手柄だったんです。これ、魚にしたらいいんだって言って。
なるほどね。
素晴らしい。
すごくいいね。
だから、あの、多分、この中の一人、誰がかけてもできなかったと思うんです。
あ、それ
は。みんな出し合って、結果として生まれた第一号が、その団体名になったと。こんな気が
する。でも今から思えば、この未来化しっていう、その、団体名、名称、これ以外ないでしょ、もう。
そうですね。思いつかない。なんかね、確かね、集まった時に、1週間後にもう一回、なんか本当にこれでいいのか、もう一回考え直しましょうみたいなクールタイムがあった。1週間以上あったんですよ。でも結局、それを上回るアイデアは、まあ、できていませんでした。ということで、
お伺いました。なるほどね。そういうことですか。まあ、これからのね、活動報告、まだ、この、ムービアロボスの番組でも、こう、ちょっとこう、させてもらって、こう、皆さんにね、こう、協力できるとか、協力していただいて、興味を持っていただいて、なおかつ、こう、農作業の時には参加していただいて、
はい、
ね。はい。お手伝いなどね、お願いしたりとかもします。みんなで楽しくやろうぜ、みたいな感じで、いけたらいいですね。
はい。
あ、いけたらいいですね、じゃあ、やりましょう。
はい。
はい、そうこうしているうちですね、実はもうさよならの時間が近づいてまいりました。今日はですね、ゲストで南下市の皆さん全部一つで していただいて、まあ、コロナの影響でね全員座れないので、袖の方にこう座っていただいて入れ替え制で、やらせていただきました。ありがとうございました。
ありがとうございました。
来週はですね、シンプルライブとかきちの時間でございます。君の麦わら帽子の放送はですね、11月の4日になってくるんですね。再放送は今度の日曜日、10月25日の16時からになっております。それではまたお耳にかかりましょう。さようなら。